広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和4年2022年7月15日号第3部をお届けいたします。
特集、私たちの町広島から伝えることの意味。市は被爆の実相を後世に伝えるため、様々な取り組みを行っています。伝えることの意味やその大切さを改めて考えてみませんか。お問い合わせはそれぞれの事業の担当課です。記事の中で紹介します。今だからこそ被爆者の体験談を聞いてほしい。被爆から今年で77年。市内に在住の被爆者は年々減少し続け、体験者の生の声を伝えることが難しくなっています。そのため、市は被爆者自らが出演、証言するビデオの作成に取り組んでいます。核兵器の使用が危ぶまれ、世界の平和が脅かされている今、改めて被爆者の体験を紹介します。平和記念資料館平和データベース被爆者証言ビデオより、梶本よし子さん、被爆当時14歳、2019年8月23日収録。ナレーター、安田高等女学校3年生だった梶本さんは、爆心地からおよそ 2.3 キロ離れた三笹本町にある動員先の工場で被爆しました。当時、厳しい作業環境の中でも、お国のためと一生懸命に作業に努めていました。8月6日の朝も、工場でいつもの作業をしていましたが、突然の閃光とともに工場が倒壊し、自身も吹き飛ばされ気を失ってしまい、傷の痛みで生きていると実感したそうです。その後、同じ場所で被爆した友人と共に必死で工場から這い出ましたが、そこで見た光景は、広島の街がなくなり、太陽もなく、怖いほど静かであったといいます。平和のための戦争などありえない。普通の暮らしができることこそ平和であると、当時を振り返りながら語ります。被爆の惨状。私が一番忘れられないなと思う男の子。中学生の男の子がやってきたんですけど、もう全身焼かれて、目の前に来た時に、ふっと気がついたら、片方の腕がちぎれてないんです。腕がないと思ったら、それを片方で抱いていたんですね。で、目の前で死んでいくんですけど、その時のあの男の子の顔は、本当に怖い、悲しそうな顔をして死んでいったんです。戦後の生活。戦後は、もう本当に耐えられないような10年を迎えるのですが、終戦の時は、まだ父がおりましたから、4年生は普通に行ったんです。5年生になるとき、昭和22年1月に父が血を吐いて1週間で亡くなったんです。食べ物ないんですから、父が死んだときは栄養失調で結核だと思ったんです。今考えれば原爆症と言いますけれども、当時はそんな言葉なんてないし、もうこれで学校は行けないなと思ったんですけど、学校の先生に母が3人の弟がおりますので、これを応急してもらわにゃいけんのんじゃけ、この子が働いてくれにゃいけんのですけって断った時に、なんでこれだけ学校に行きたいというのは知っとるくせになんでと。でも先生が帰られたら、母が泣いていたんです。その姿を見たときに、やっぱり学校へ行かせたい気持ちがあるのに、行かせてあげられない。母自身が病気になっているという辛さが分かった。私は本当は先生になりたかった。 それから10年働きました。母の入院費を稼がないといけない。3人の弟を育てないといけない。もう夢中でした。何がしんどいかって、食べ物がない。食べ盛りの弟に食べさせるものがないんです。明日じゃない。今晩の食べ物がないという、本当に大変でした。平和への願い。戦争なんて絶対してほしくないというのが一番の願いです。綺麗な美しい言葉で惑わされないように。本当にね、あの頃に平和になるための戦争と言われて信じたけど、あるわけないんですよね。みんなで知恵を出して戦争を避けるようにしたいですよね。平和っていうのはね、難しい言葉じゃなくて、普通の生活が送れることが平和なんです。この広島がどうなっていたと思いますか？町がない。家がない。お父さんもお母さんもいない。食べ物がない。学校がない。何にもないんです。何にもなくなるのが戦争なんです。ここに紹介した梶本さんの体験談は、証言ビデオの一部です。学徒動員先での作業や、8月6日に体験したこと、避難し、父親と再会したことなどを証言ビデオで語っています。平和記念資料館の平和データベースでは、梶本さんの他にも多くの証言ビデオを視聴できます。被爆者一人一人のことを知ってください。自分と同じ生身の人間が、どんな風に生きてきたのか、亡くなった人はどんな風に亡くなってしまったのか、具体的な話を聞くことできっと感じることがあるはずです。戦争原爆は多くの命を奪い、生き残った人も苦しみや悲しみが一生続きます。体験した人たちはそのことを懸命に伝えてきました。そのメッセージを同じ町に住む私たちが受け取り、伝え続けることが大切なのではないでしょうか。平和記念資料館土井幸美学芸員のお話でした。市が実施している伝える取り組み。被爆者証言ビデオ。被爆体験の継承に活用することを目的に、被爆体験者の証言をビデオに収めています。昭和61年度から始めたこの取り組みは今年で37年目。総本数は1293本になりました。出演者は直接被爆者や入試被爆者で、在韓被爆者や聴覚障害のある被爆者の手話による証言ビデオもあります。自分が伝えなければという使命感で話す人や、これまで話したくても話す機会がなかった人、収録後に胸のつかえが取れたという人も、インタビュアーが丁寧に話を聞いて構成し、一人およそ20分程度の映像にまとめられています。完成したビデオは平和記念資料館のホームページで公開しています。検索は平和記念資料館で、トップページ下の平和データベースのバナーをクリック。カテゴリーの中から被爆者証言ビデオを選択してください。ここがポイント。被爆当時の様子や心情、戦後の暮らしを語る姿から、もう誰にもこんな体験をしてほしくないという強い思いが伝わります。被爆者証言ビデオの出演者募集についてです。被爆体験を後世に伝えるため、被爆者証言ビデオへの出演者を募集します。対象は、県内に在住で、広島での被爆体験があり、初めてこのビデオに出演する人、入試被爆を含みます。募集期間は随時です。申し込みは、所定の応募用紙を平和記念資料館学芸課へ、応募用紙は同館、同館ホームページで、郵送希望者は次の連絡先へ連絡してください。 お問い合わせ、平和記念資料館学芸課、電話 241-4004、ファックスは 542-7941 です。被爆体験証言者、被爆体験伝承者、家族伝承者。高齢化により被爆体験を直接語り継げる人が減少している中で、自らの被爆体験や平和への思いを伝える被爆体験証言者や、被爆者の体験や思いを本人に代わって伝える被爆体験伝承者を養成しています。令和4年4月時点で、証言者26人、伝承者169人が研修を終了。令和4年度からは、新たに被爆者の家族がその被爆体験などを伝承する家族伝承者の養成も始めました。ここがポイント。証言者、伝承者のどちらも被爆体験を後世に伝えたいという熱意を持って活動しています。講話を聞く人は、語り手の生の声や息遣いを感じながら、語られる話に引き込まれます。続いて、ここがポイント。伝承者の講話内容は、被爆者が原稿を確認したものに限っています。被爆体験などが正確に受け継がれるよう、被爆者本人が納得できるものにしています。養成研修。被爆体験証言者は、およそ1年間、被爆体験伝承者、家族伝承者は、およそ2年間かけて、次の研修を行います。例えば、被爆体験伝承者の場合、被爆の実相の学習や、話法技術の習得などの講義、被爆体験講話の聴講、被爆体験証言者との交流会、どなたの被爆体験を伝承するか、意向調査の結果を踏まえマッチングします。証言者ごとのグループに分かれ、被爆体験などを伝授するミーティング、月に1回から2回程度行います。講話原稿の作成、講話実習。研修終了後は、平和文化センターから委嘱を受け、平和記念資料館などで講話を行います。対象は修学旅行生や海外からの訪問者などです。同事業は例年5月頃に募集しています。詳しくは市ホームページ、ページ番号10164。お問い合わせは平和推進課、電話 242-7831、ファックスは 242-7452 です。中学生による伝える広島プロジェクト。市内の中学校2年生3年生の中から選ばれたメッセージ発信者、メッセンジャーが8月5日、6日に広島を訪れる各国駐日大使や海外の人々に英語で平和メッセージを伝えています。ここがポイント。メッセンジャーは発信当日に向けて全4回の事前研修を行い平和への意識を高めます。また研修を通じて英語による平和メッセージの完成度を高めていきます。平和メッセージの内容、平和のために自分ができること、平和への願いや希望、平和の実現を世界の人々に広く呼びかけるもの。事前研修、被爆体験伝承講話、グループ演習、平和記念資料館の見学、平和記念公園を訪れた人へのインタビュー、留学生との交流、メッセージ発信のリハーサルなど。今年度のスケジュール。8月5日金曜日。翌日の平和記念式典へ参列するために、平和記念公園を訪れた駐日大使に、一人一人が思いを込めたメッセージを英語で伝えます。8月6日土曜日。国際会議場で開催される、広島子ども平和の集いや、 平和記念公園を訪れた国内外の人々へメッセージを発信します。詳しくは市ホームページ、ページ番号17162。お問い合わせは教育委員会指導第2課、電話 504-2487、ファックスは 504-2142 です。平和関連の行事、平和を考える機会となる様々な催しがあります。この後紹介する他にも、7月下旬から8月に開催されるものを本市8月1日号や市ホームページで紹介します。市ホームページ、ページ番号13154。平和学習講座。原爆被害の概要や世界の核兵器の現状などを講師が映像や模型を使ってわかりやすく説明します。日時は7月30日土曜日、31日日曜日の午後1時から2時と午後2時半から3時半。会場は平和記念資料館。申し込みは当日会場で受け付けます。先着それぞれ156人です。お問い合わせは同館啓発課、電話 242-7828、ファックスは 247-2464 です。広島平和の灯火の集い。日時は7月31日日曜日。1が午後5時半から6時半。2が午後7時から8時。なお、2の午後7時から8時のみ、大雨の場合は中止になります。会場は、1が平和記念資料館。2が平和記念公園原爆死没者慰霊碑前です。内容は、1が被爆者から被爆体験を聞き、平和について考える。2が平和の灯火から点火したろうそくを手に、原爆犠牲者の霊を慰め、核兵器廃絶を祈る。申し込みは、1、2とも当日会場で受け付けます。1は先着100人です。お問い合わせは、男女共同参画課。電話 504-2108。ファックスは 504-2609 です。被爆体験伝承講話。被爆体験伝承者が被爆者から受け継いだ被爆体験や平和への思いを伝えます。下記期間中は定時講話1と2に加え、1日2回3と4を追加開催します。日時は8月1日月曜日から3日水曜日、6日土曜日から10日水曜日の1が午前10時から11時、2が午前11時45分からお昼12時45分、3が午後1時から2時、4が午後2時半から3時半。なお、定時講は1と2は毎日開催します。8月11日祝日から15日月曜日は、2がお昼12時から午後1時になります。会場は平和記念資料館。申し込みは1から4は当日会場で受け付けます。先着で1と2はそれぞれ16人、3と4はそれぞれ50人から156人。会場により異なります。お問い合わせは、同館啓発課、電話 242-7828、ファックスは 247-2464 です。開館20周年記念特別展示、家族の肖像を引き裂かれた絆。原爆で亡くなった人の名前や遺影を登録・公開している国立広島原爆死没者追悼平和記念館。個人の遺影とともに寄せられた家族写真の中から、被爆前に撮影されたものおよそ200枚を選び、円周およそ55メートルの平和記念死没者追悼空間に展示します。日時は8月1日月曜日から31日水曜日、午前8時半から午後7時。なお、5日は午後8時までです。6日は 午前9時から午後8時までです。会場は国立広島原爆死没者追悼平和記念館です。お問い合わせは電話 543-6271、ファックスは 543-6273 です。平和の夕べコンサート。日時は8月5日金曜日午後6時45分から午後8時45分。会場は広島文化学園 HBG ホール。内容はマーラー作曲、交響曲第3番二短調。指揮はクリスティアン・アルミンク。メゾソプラノ藤村美穂子。合唱東京混声合唱団、エリザベト音楽大学合唱団、広島オペラルネッサンス合唱団、NHK 広島児童合唱団、演奏は広島交響楽団。料金は S 席5000円、A 席4000円など。チケットは同楽団などで、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは広島交響楽団、電話 532-3080、ファックスは 532-3081 です。平和関連の行事でした。特集、私たちの町、広島から伝えることの意味を終わります。
第3部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@citywide.hiroshima.lg.jp です。続いて、第4部をお聞きください。